東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト。コピーライターに聞けポッドキャストでは、毎回日本を代表するコピーライターの方々をゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。
この番組は今年で創立50周年、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体、東京コピーライターズクラブがお送りします。
皆さんこんにちは。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC プレゼンツ、コピーライターに聞け、ポッドキャスト。ナビゲーターは TCC 会員、志垣寿郎さんと事務局、下山恵里香でお送りします。
さて、今回からのゲストは福里真一さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
福里です。
それでは福里さんのプロフィールをご紹介します。福里真一さんは1992年電通へ入社、2001年よりマンスカイ所属。主な仕事にジョージや舌があるさシリーズ、サントリーボス、宇宙人ジョーンズシリーズ、トヨタ自動車子供店長シリーズ、同じくトヨタ自動車リボンシリーズなどがあり、どこか親しみの湧くテレビ CM を数多く作り出している CM プランナー、コピーライターです。
早速なんですけど、福里さんはどういうきっかけでこの広告業界に入られたんですか？
はい、ですね、広告業界を目指したことっていうのは実はほぼなくて、基本的には誰ともこううまく喋ったりコミュニケーションができない暗い若者だったわけですね。それでこれ社会に出てもどうせうまくいかないし、なんか普通のサラリーマンとかもできそうもないなと思った時に、はい、研究職みたいなものだと、あんまりそうコミュニケーションとか取れなくてもできるんじゃないかということで、なんとか総研っていう総合研究所みたいな、はい、会社がいろいろあって、でそれをいくつか受けていまして、でその時に電通総研というですね、電通という広告会社にもそういう、会社がありまして、でそこも受けてみたんですね。でそしたらそこも落ちてしまって、っていうか、基本的にコミュニケーションがうまく取れない暗い若者って、今日本の企業って受からない構造になっていまして、あれひどいですよね。
ひどいと思います。
それまでほら勉強ができるとか、なんかいろんな尺度があったのに、最後就職の瞬間急に面接で人物重視ですみたいなことになっていや、だったらその面接を何十年も訓練してた方が良かったんじゃないのみたいな、散々偏差値だなんだみたいなことやってて、急にそこでそうなるから、聞いてませんでしたけどみたいなことになり、どこも受かんなくて、でいろいろその総合研究所とか受けてたんですけど、全然受からずに。
理系でしたっけ？
いや、ですから文系で、一応社会心理学というのを専攻していまして、はい、一応その世の中の大衆心理とかですね、その関係なくもなかったんですよね。正確に言うと、その社会心理学の僕の先生というのは、僕が学生の時にちょうどご病気になられてしまって、ずっと入院されてしまったので、ゼミナールというものも全く開かれずに、ずっとその時間ソフトボールをやっていたので実は社会心理学もやってはいなかったんですけど、一応そういう専攻だということもあって、そういうその調査とか研究とかを、文系的な意味合いでやろうと思っていまして、で受けたけどどこも受かなくて、電通総研も受けたけど落ちてしまったんですけど、そこの面接官の人が、電通から出向とかで多分来てた人なんで、電通にもそういう調査研究部門みたいなのがあるから、それを受けてみたらどうかというふうに言われまして、いやもうその時点でまだ内定ないわけですから、もうとにかくじゃあ受けるかみたいな感じで、電通を受けたところ、なんとなくこれを聞いてる方もイメージ持たれてるかもしれないですけど、電通って割とこう明るくて元気な、こう俺が俺がみたいな人が大量に受ける会社なので、私あまりの暗さに目立ったんですねこんな人間がいるのかみたいな感じで、でその面接の時に言ったのが、私はその人と小さい頃からコミュニケーションが取れなくて、友達もいないし、 周りの人が何を考えてるかが全く分かりませんみたいな、それを調査研究する仕事を御社でやらせていただきたいですみたいなことを言ったら、もうあまり その暗い佇まいでおそらく目立ちまして、それも想像で言ってるだけですけれどもでなぜかその電通という広告会社に受かって、でその後配属っていうのはまた本人の希望と全然違ってきますので、何らか偉い人たちかなんかが判断して、でその広告会社の中でいわゆる制作部門ですね、広告を作る部門に、いきなり配属されて、今に至りますので、そういう意味ではその目指したことは一度もなくて自然とそうなったという、
その創建の人を落としておいて電通を進めるってすごいですね。
すごいとも言えますし、ね、だから優しいのか優しくないのかよくわからないっていう感じですけど、それがあってこうなったということですね。今どうされてるんでしょうかね、その方はね
それでもやっぱりそこで電通さんがなんか見抜いたからこそ取ったわけですよね。
そうなんですよ、まあ、採用に関してはちょっとその多分暗さで目立ったんじゃないかなと思うんですけど、その後さらに一応適性を見て職種を配属 してるはずなんですけど、本当に僕らの代はよくクリエイティブテストとか本当はあるんですよ。それでクリエイティブテストで成績がいい人をいわゆる、まあ、クリエイティブ部門、制作部門に配属するっていうケースが多いんですけど、僕の代はそういうのもなかったんですよ。クリエイティブテストがない代で、だから何を根拠にその配属したのかっていうのが本当に分からなくて、その年でいうと4月にですね、4月に入社して4、5、6って、まあ、新入社員研修があって、6月末日に、まあ、こう全員同期が200人ぐらい集められて、IAO 順にこう配属先が発表されていきまして、なんと、まあ、なんとかかんとかって言って、はいって言って立ち上がって、なんとかかんとか勤務を命ずって言って、はいって言って座るっていうのをこう200人やっていきまして、でそれまでだから、まだ分社化もされてなかったんで、本当に北は北海道から南は沖縄までどこに行くかもわからないし、職種も広告会社って人事経理もあれば営業とか媒体とかですね、プロモーションとかもあらゆる職種があって、そこでいきなり発表されるという形ですので、人によってはなんとかかんとか勤務を命ずって言われて、なぜだとか言う人とか思わず叫んでしまう人とか、あとなんかもう言葉もなくガタガタとか言って崩れ落ちる音だけが響き渡るとか、それサラリーマンの醍醐味みたいになってまして、そういう、まあ、修羅場といいますか、考えようによっては面白い場があって、そこでいきなりそのクリエイティブ部門勤務を見ずと言われたんですけど、
その時どうだったんですか。
その時にどう思ったかというと、まあ中ではいいんじゃないかと思っていまして、そういうコミュニケーション能力が低い自覚がある人間が急にその、まあ、営業部門だったりとかいろいろ、そうなんか分かんないですけど、そういう能力が要求される部門だと、いやもうできないんじゃないかなと思っていて、さすがに僕がそれができないことぐらいはきっと見抜くんじゃないかとは思ってたんですけど、まあ、分からないので、という感じでいた中で言うと、クリエイティブ部門っていうのはまあ割とこう穏やかに過ごせるんじゃないのかなっていうのはありまして、であと自分の中では一応研修をいろんな部門で受けていくんですね、その456の。でその時にクリエイティブ研修でコピーを変えたり CM 案を考えたりっていう研修も当然受けていて、でこれは自分すごい向いてるなとはその時正直思ったんですよ。要はこう白い紙に向かって、まあ、ただなんか文字を書いたりなんか考えたりするって、そういうのはまあ得意なわけですよね。人とコミュニケーションを取らなくてもいいので、だからこれ結構得意だなと思ったんですけど、ただそれをきっとこう電通は見抜けないだろうなとも思ってましたし、で事実はそれで課題に応えて優秀な人はなんか名前を呼ばれて前で紹介されたりとか、 このコピーの課題で一番良かったのはこれですとか、なんかそういうのがあったんですけど、一回もそれで私紹介もされなかったので、いやこんなに素晴らしいものを考えてるんだけどやっぱり電通は見抜けないなみたいな感じでいたんですけど、ただいきなりそのクリエイティブ配属だったので、おおなるほどなるほどみたいな、なかなかやるのみたいな、この会社みたいな、そういう感覚はありましたけどね。まあまあでもそれ以上にホッとしたというのが大きかったですかね。
最初はどんな仕事をしたんですか。
はい、
仕事、いきなり仕事なんかどうなのか分かんないですけど。
そうですね、で最初はですね、それもなんかやや変な話ではあるんですけど、僕電通に入る時に、頭を坊主狩りに買って入社していまして、でその心はさぞかしこの会社で私はたくさんの嫌な目に遭うでしょうと、どうぞご存分に私をめちゃめちゃにしてくださいみたいな、なんかそういうちょっと変なテンションになっていまして、その坊主狩りにして、いやもう自由に僕を嫌な目に遭わせてくださいみたいな感じで入っていて、で意外とその体とかも大きかったりするので、まあ、この声だけで皆さん聞いてて分かんないでしょうが、意外と大きかったりして、で坊主狩りなのですごい体育会系のやつみたいな風に一見見えたらしくて、僕が最初に配属されたその先輩のクリエイティブディレクターというクリエイティブ部門の、まあ、部長にあたる人ですけど、その人はなんかこう体育会系のやつが 入ってきたと。でそういう体育会系のやつはあんまりクリエイティブよりも営業とかの方が向いてるに違いないから、1年経ったら営業に行った方がいいんじゃないかみたいな、なんかそう勝手な外見で判断をしていてなんかあんまり仕事がこう与えられずにいまして、そのだから割とスタートがすごく遅かったといいますか、他の同期の人たちとかは割と先輩 と一緒にどんどんこう現場に連れて行かれていろんなことをコピー書いたりいろいろやってたんですけど、僕はそのクリエイティブディレクターがなんかこいつが本当にクリエイティブかどうかを見抜くまではあんまりそういう具体的な作業に入れなくてもいいんだみたい なんかよくわからない判断で、ずっとそういう意味で1年ぐらいは日誌を書いてましたね。
書くことないじゃないですか。
日誌を書いていて、で一応その営業とかに行くのは避けたいという気持ちもあったので、日誌にだから勝手に自分で課題を決めて、でそれの架空の CM 案みたいなのを考えて、でそれをクリエイティブディレクターの人に出すことによって、一応そのこの部門で私は行きたいんですというアピールをして、でプラス、まあ、持ち前の、まあ、見てれば分かるとは思いつつコミュニケーション能力のなさとか営業できなさそう感みたいなのは十二分に日々の態度や目つきからこう発揮して、なんとかその1年後の移動を阻止したという、そういう感じですね。
なるほど。じゃあ1年経ってそこで何も言われなかった、とりあえずは乗り越えたなっていう感じだったんですか。
そうですね、はい、まあさすがにそこまで人を見る目はなくはないんじゃないかという感じはしましたし、あとちょっとだけ小さいきっかけで言うと、ラジオ CM を普段その作業をレギュラーで書いてる方が夏休みでいなくなった時に、誰か書けっていうので、でそのうちの一人として書いた時があって、でそのラジオ CM を佐藤正彦さんという当時、圧倒的なマスタークリエイターのバザールでござるとか、
次々といろいろ出してましたね、
小池屋とかですね、をやられてた佐藤正彦さんが、その僕が書いたラジオ CM を面白いっていうふうに言ってくれて、NEC さんの文豪っていうワープロの、はい、野村博信さんが当時で出たそれのラジオ CM だったんですけど、でそれで面白いっていうふうに佐藤さんが言ってくれたっていうことによって、その営業に出そうとしていたクリエイティブディレクターの方も、お佐藤が褒めてるのかみたい なんかそういう感じもちょっとあって、それもその残留のきっかけにはなったのかもしれないですね。まあ、普通の今考えると掛け合いのちょっとしたオチがあるラジオ CM なので、 そんなに評判が周りでいいとか、なんかそういう記憶はそんなにはないんですけど、ただそのなんか会話でなんかを、まあ、当然その広告の訓練とかも受けてないわけで、全てが初めてなわけですけど、でラジオ CM っていう形で会話で話を作るっていうのがやってみると、あ、意外とこれなんかできるんじゃないかみたいな風にはちょっと思ったという記憶はありますね。
それ2年目とか3年目ぐらいですか？
これは新入社員の時ですね。1年目の時ですね、はい、
なるほど、わかりました。ちょっと20代の話をね、今回聞いてみましたけど、またちょっと次回どんな展開でいくのかまた聞いてみたいと思います、
はい、ありがとうございました。
この番組は東京コピーライターズクラブの提供でお送りしました。